こんにちは。ヤンキャンヘムはウェブエンジニアがテックに関係あることないことを話すポッドキャストです。リホヤンです。今日はワンちゃんに来てもらってます。イエーイ。ワンちゃん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワンちゃんは、そうですね、私が前働いてたところで一緒に働いていた、かつプログラミングスクールに、私がメンターで参加したプログラミングスクールに参加してくれてた方です。じゃあワンちゃん、軽く自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、自己紹介か。ワンちゃん、ワンちゃんです。今は、最近エンジニア、ウェブエンジニアにジョブチェンジして、それまではデザイナーとしてずっと働いてました。はい。リホさんと同じ会社で、フリーランス時代にリホさんと同じ会社で働いてて、その時もリホさんもあれでしたよね。フリーランスでしたよね。
そう。
で、その後、リホさんがメンターをしているプログラミングスクールに通って、ジョブチェンジしました。
イエーイ。ちょっと諸事情あってカメラを変えたんですけど、それで聞きたいのが、やっぱりデザイナー、もともと一緒に私が働いた時はワンちゃんはデザイナーとして一緒に働いてくれてたと思うんだけど、けどそこから、なんて言うんだろうね、それを一回やめて、では半年ぐらいか
通ってたのは、なんかこの間卒業証書見たら9ヶ月弱くらいでしたね。
すごいね。9ヶ月弱のプログラミングスクール生活を経て、次はエンジニアとして転職してたっていうのが、やっぱすごいなと思ってます。そのなワンちゃんに今日はその辺をめちゃめちゃ聞きたいなと思いつつ、今日はやっていきたいと思います。はい、いいですか？
お願いします。はい。
ワンちゃん、もともとデザイナーとしては何年ぐらい働いてたの？
17卒の新卒なので、あれ？今何年だ？2022年？
うん。
だから4年、あれ？ 4 年間？ 5 年間？なんかそのぐらい、4、5年？デザイナー、社会人になってデザイナーをやってる期間としては 4,5 年って感じですかね。意外とそんな経ってなかった。
いや、 4,5 年って、まあけどそうだね。私も社会人で、エンジニアとして、まあ会社員として働いたの4年ぐらいしかいないから、意外と長いよね。4年って、なんか体感かな、体感ってなんだろう、それデザイナーとして最初になったのはなんでだったの？きっかけっていうか。
きっかけか。なんかもともとそのウェブ系の世界に触れたのが、なんかもう応募とたどると小学生とかなんですけど、なんか本格的にその、なんだろう、自分のサイト作ったりとかを、ちゃんとこう HTML とか CSS とか勉強してやり出したのが、大学生の時で、で、なんだろう、なんかまあ、最初はそれで、勉強しやすかったっていうのもあって、結構コーディングの勉強とかをメインで、なんかそのウェブ制作周りを勉強してて、なんですけど、まあ、HTML、CSS、JQuery とかは、まあ、全然使えるなってなって、JavaScript を、JQuery じゃなくて JavaScript をちゃんと勉強しようって思ってやり始めたときに、なんか壁を感じて、ちょっとそこで挫折したんですよね。で、その就職のタイミングで、なんかそのウェブ系の制作とかに携わっていきたいけど、まあなんかエンジニア、ちょっとなんか、JS で若干挫折したみたいなところもあって、なんかこう無理かもなーって思って、まあでもデザインも好きだから、就職するならデザイナー職として就職しよっかな、みたいな感じで、その就活の時にデザイナーにしようって決めて、 ていう感じですね、きっかけは。
最初のなんかそのなんで小学校の時から始まるみたいに出たのは何かあったの、小学校の時とかから。
小学校の時はなんていうのかな、なんかなんでかわからないんですけど、
うん、
そのなんかおばあちゃん家に行った時に結構子供が自由に使っていいパソコンみたいなのがあって、
うんうん、
もともと実家にはパソコンない家だったんですけど、小学校の時に、
うんうん、
けどおばあちゃん家にはあって、でなぜか本屋さんに行った時にHTML のタグ辞典みたいな。
マジすごい、小学生が買うの。
なんかあるじゃないですか、そのリファレンスみたいな。
あるあるあるある。
なんかなぜかそれを買って、でなんかそのおばあちゃん家に戻って、本当にメモ帳を開いてそのタグをポチポチ全部打ちながら、なんかそのただメモ帳に書いただけのタグが、うん、ブラウザで開くとなんかこう動いたり、
うんうん、
フォームが出てきたりとか、まあもちろん送信とかはできないんですけど、
うん、
なんかこう表示されるっていうのになんかめっちゃ感動して、なんか本当の最初のきっかけで言うとなんかそこです
ね。すごい。
でもなぜその本を手に取ったのかは本当に覚えてない。
なんか誰かが買ってくれたとかじゃなくてワンちゃんが買ったの？
うん、なんか本屋さん行ってこれ欲しいって言ってなんか買ってもらって、もうそっから黙々となんか家に戻ってずっとタグを打つみたいな。
で
なんかそれやってたら、なんか私小学校の時ずっと視力 1.5 とかあったんですけど、
うんうん、
でなんかゲームとか大好きで、
うん、
結構こう布団の中とかでもやっちゃうぐらい、
うんうん、
ゲームすごい好きだったんですけど、それで目が悪くなったことが一度もなかったのに。、
うん、
なんかそのパソコンでなんかめっちゃ熱中してこうタグ打ち続けてたら、なんか目がめっちゃかすむみたいな、なんか
わかるけど、
なんか目、うん、悪くなったみたいな感じで、結構そこから視力が下がったっていう。
なんかビデオゲームとなんて言うんだろうね、ああいうのをベッドの中でやるやつの方がめっちゃ視力下がりそう。
なんなんですかね、なんかめっちゃ凝視してたからなのかな、なんかわかんないですけど、
うん、パソコンから目近かった、そんなわけじゃない。
どうなんだろう。まあ、でもなんかそれが本当の一番最初のなんかこう触れたきっかけって感じですね。
で大学で、大学の時にじゃあもう HTML、CSS、JQuery、 JQuery は確かにその HTML、CSS とはまた別だよね、なんていうの、難しさといい、なんていうんだろう、
うん、
レベルがちょっと
上
が
る、ね、なんかでも大学生の時にやってたのって結構こう本当になんていうんですか、プログラミングっていうよりかは本当にウェブサイトをただ作るみたいな感じだったから、うん、静的なページ、
うんうん、
から本当になんかこう JQuery で例えばこうふわっとなんかクリックしたら画像がふわっと表示されるとか、なんかそのぐらいのことはまあできたんですけど、それ以上のことをやるってなった時に、まあ、それ以上のことっていうか、なんか当時その大学で JavaScript でゲームを作るみたいなのやってる先輩がいて、なんかちょっと教えてもらった機会があったんですよ。けどなんかその時意味がわからなすぎて、あ、なんかこうウェブサイトなら作れるけどそれ以上のことはちょっと自分には無理かもって思ったって感じですね。
そうなんだ。けどあれなんだね、その時デザイナーはいけるって、なんかデザインの方には結構なんていうかずっと自信はあった。
ああ、うん、自信があった。確かに、どうなんだろう。でもなんかその、まあ、就活をしようってなった時に、そのデザイン系かエンジニア系かで、まあ、自分の中でその二択があったんですけど、うん、なんかまあこれまでウェブデザインとか勉強してきてたとはいえ、なんかデザインのことちゃんと勉強したことなかったよなって思って、なんかそっからその就活するぞってなったタイミングでなんか勉強し直ししたんですよね、デザインのことは。なんか、うん、ノンデザイナーズデザインブック買ったりとか、うん、
あるあるある
とか、あとなんか当時そのメガベンチャーのそのウェブ系の会社がなんか UI UX デザインを教えてくれる講座をなんか無料でやりますみたいなやつをやってて、で、あ、なんかデザイン勉強したいって思ってるけどなんか何していいか全然わかんなかったから、これ応募してみようと思って応募して、なんかそれ一応抽選みたいな感じだったんですけど、それに通ったから、なんかそこで勉強したみたいな感じ でしたね。
なるほど。なんか、割と今、うち思い出したんだけど、逆みたいなことがうちはあって、プログラミングやってて、けど、ウェブとか作るから、デザインもやりたいと思って、一回インターンかなんかデザイナーとして応募したことあって、
そう
で、
なんだ、知らなかった。
そう、アルバイトで、けど、なんかその、経歴の時とかには、そのウェブサイト作れますみたいな感じで行って、で、通ったんだけど、もうデザインが、もう辛くて辛くて、なんか、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう
そう
な。
なんだ。
明確な作るゴールがあってそこに向かうっていうよりかは、なんかそのゴールみたいなところはやっぱ不安定というか沼みたいな感じになってるじゃん。何が
いや、で
いい
も
か。
めっちゃわかります、それは。
いや、その
わ
沼
か
から
る。
がもう、いや、考えれば考えるほどわかんなくなってくるみたいな。だプ
そ
ログラ
うです
ミングは
ね。
そう、なんか目指したいところがあるじゃん。なんか動かしたいとか。でもエラーとか死ぬほど出るけど、うん、そこが見えるのに、もうデザインはどこで終わればいいのかわかんないし、
い
で、
やー、わかる。辛いですよね。
これどうしてんの？これが無理でやめちゃったんだよね。
それが無理でっていう感じ
になんな
で
かっ
はないですけど、それもなんか一部はあるっていう感じ
た。
ではありますけど、確かになんかそのデザイナーをやってる上で、なんかその一生そのつらみはつきまとうんだろうなっていうのは思ってますね。なんとなくまだもっと良くなりそうな気がするけど、例えばなんかその仕事でデザインやる上ではやっぱ納期とかもあるし、かけられる人とかも決まってるから、やっぱその限られた制約の中でこうベストを出さなきゃいけないって時に、結構なんかそういうところで終わりをつけるのかもしれないですね、仕事だと。
なるほど
なんだ
ね。
ろう。まあなんかその、そうですね。なんかちょっと語弊があるかもしれないけど、今の言い方は。でも
じゃあ
なんか終わ
も
りはないって感
う、
じが
ね、
する。
なんか、なんて言うんだろうね。エンジニアリングも確かに綺麗に書くとか、構成とか含めて、終わりはないというか、もっとできるかもみたいな時はあるけど、やっぱ全然なんか種類が別だよね。
いや、めっちゃわかります、ほんと。
で、3日、1週間ぐらいやったかな。1週間ぐらいでもう、これダメだってなって、ダメだってなって、もう秒で、その、バイトのところに、すいません、もうエンジニアの方がいいですみたいな、デザインは無理ですみたいな、やって、一旦うちのデザイナー人生はそこで終わった。
1週間で見切りをつけたんですね。
そう、なんかいろいろ本買って読んで、なんか結構、徹夜とかしないタイプなんだけど、しながらやったんだけど、やっぱああいうのって
す
悩め
ご
ば悩むほど悩むじゃん。沼みたいなやつがもう、
い。
ダメだこりゃ、みたいになっちゃった。トラ。
なるほど。そっか。なんかそういう意味では確かになんか、デザインに対して苦手意識とかなかったのと、なんか割と得意な感覚はもしかしたらあったのかもしれないですね。一応大学もなんかこうデザイン系の学部ではあったので、なんだろうな。なんかその中でこう、ウェブデザインじゃないけど何かしら作るみたいになった時に結構そういう作るのとかは、絵描いたりとかも含めていろいろ好きだったので、なんかそういう意味でこう、得意寄りのジャンルではあったのかもしれないで
な
するね、
ほ
デ
ど
ザイン。
ね。いやー、どうなんだろうね。そういう人が向いてるのかな、デザイン。なんか、その得意な感
どう
覚
なん
とい
だ
うか。
ろう。でもやっぱやってて楽しいって気持ちがないとできないだろうなと
ああ、
は
確かにね。
思いますね。
それは本当にそう。なんか、やってて、あっという間に時間過ぎちゃったみたいなやつじゃないとできないね。楽しくて。
でもなんかエンジニアもきっとそうなんだろうなとかは思うんですけど、どう
そう
で
だ
すか？
ね。
そんなことないです
い
か？
や、そうそう、やっぱり、だけど、多分これ割とみんなそうなんじゃないかな。多分、勝手に思うんだけど、エンジニアで、ワンちゃんもそうだと思うけど、開発してる時とか、めっちゃあっという間に時間経つし、エラーと戦ってる時なんて秒で1時間は過ぎちゃうから、あ れはいい
確
の
か
か
に。
よ、いいのか、いいのか分かんないけど。だから、
い
そ
や、
れ
でも楽
は、
しい。
楽しいよね。それが楽しめるかどうかだね。確かにそこだね。デザインもデザインして、こること自体が楽しめるかどうかが多分大事なんだろうな。
そうですね。
で、じゃあ次、その子で次デザイナーとして働いて、基本ずっとウェブデザインはやってたの？
そうですね。なんか、ウェブデザインが軸だけど、なんかその、ウェブじゃないデザインとかもやってて、 なんかその新卒で入った会社が、その入った会社自体は中規模くらいの会社だったんですけど、私が配属になったのが、なんか当時その買収されたばかりのスタートアップみたいな感じの、うんうんうん、結構ちっちゃいチームだったんですけど、だから私が新卒でそこに入った時も、デザイナーが私だけプラスエンジニアが2人とかみたいな、なんかすごいちっちゃいチームで、だからなんか、なんだろうな、こう、メディア系の事業とかがメイン、最初はメインだったんですけど、だからなんかその記事の中に入れるイラストとかも書いてたし、なんだろう、そのメディアのなんかちょっと崩れてる CSS 直すとかそういうのもやるし、あとは新規事業を結構立ち上げるみたいな会社だったんで、その新しいそのサービス の, あのデザイン作って、CSS 書くみたいな、なんかそういう結構いろいろやってたって感じ。
何でもやってたんだね。
本当に何でもやってました。なんか会社のロゴ、会社の名前がなんか途中で変わったんですけど、その時にロゴを作ったりとかもしたし、うん、なんかプラスでその、なんだろう、グッズとかも作ったし、うん、なんかいろいろやってましたね。
それすごいね。CSS も書くし、イラストも書くし、グッズも作るみたいな。
なんかめっちゃ忙しかった記憶があります。
聞く感じ、忙しそう、もう、てんやわんやしそう。
いや、本当に、てんやわんやでしたね。
で、デザイナーとして働いて、
うん、
で、出会った時みたいにフリーランスになって、その時はフリーランス。
そうですね。
で、そっからなんて言うんだろう。エンジニアに、なんか心から出てきて、なんて言うんだろう、勉強してみようと思うまではな、どういう感じだったの？ずっと思ってたのか、なんかふとした時に、あ、学びたいみたいになったのか。
まあ、どっちかっていうと多分、ずっとやりたいと思ってたけど、やれてなかったっていう感じで、なんだろう、その、新卒で入った会社も、結構その、自分が CSS とか書いてたのって、なんかやりたい、そういう実装の方もやりたいみたいなこと言ってたから、
うん、
やらせてもらってたんですけど、結構やっぱ、ずっと興味がそっちの方にはあって、で、その新卒で入った会社で、なんだろう、その、まあ、エンジニア一人とか二人みたいな、と、私一人っていう、こう、ちっちゃいチームで、なんかゴリゴリ、サービス作っていくみたいな、なんか、その時に本格的にこう Git で、なんか、共同の管理したりとか、なんかそういう、一緒に開発するみたいなことの体験も、その時に本格的にやったんですけど、なんかそれがめっちゃ楽しくって、こうなんか一緒にグワーって作るみたいな。から、結構その時に、その時触ってたサービスも Rails だったんですけど、なんか、こういうのを勉強すれば、なんか、ウェブアプリケーションっていうものが作れるのかっていうのが、その時分かって、で、なんだろう、自分でもっと勉強したいなって思ったから、その時に Rails の本買ったりとかして、なんか、やってみてはいたんですよ、その時に。
うんうん。
けど、やっぱその、自分が会社の中で一人のデザイナーだし、もうとにかくデザイナーとしての仕事が多すぎるし、
うんうん、
あとはなんか、結構、PM 寄りのデザイナーになって、欲しいみたいなこととかもすごいやっぱ言われてたので、
うんうん、
なんかそういうのも考えた時にやっぱなんだろう、こうプログラミングとかをやるっていうのはすごい優先度がやっぱ下がっちゃうから、うんうん、私なんかこうデザイナーとしてはまだまだ未熟だから、そっちにしっかりこう勉強とかもまだまだ勉強しなきゃいけないし、なんかそういうデザイナーとか PM みたいなところにしっかりこう目向けた方がいいなと思って、こう横に置いといた気持ちみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう感じですね。フリーランスになってからも結構同じような感じで、なんかそれこそリホさんと一緒に働いてた時に、覚えてるかちょっと分かんないですけど、うん、なんか環境構築してもらったこと、
あったね、
あったの、うん、覚えてますか、
うんうん、
なんかあれとかもやっぱなんだろう、やりたい、そういうなんかデザイナーだけど結構実装側もやりたいみたいな気持ちがあったから、なんか多分そういうことしてたんだろうなと思ってて、
やったね、リアクトの
なんかけど、まあ、やっぱあそこの会社でもやっぱりこう デザインの仕事が膨大にあるから、
ね、
やっぱそっちをやらないとみたいな感じで、こう、なんだろう、プログラミングやりたいなっていう気持ちはあるけど、なんか蓋してたみたいな。
それが、
そういう感覚かも。
蓋を取ったというか、
うんうんうん、
やろうってなったのは何かあったの？それとも、なんか噴火したみたいな。うん、
そうですね、なんか、結構、なんだろうな、フリーランスになってた期間って、なんか自分の中ではすごいキャリア迷子期だったんですけど、
うんうん、
なんかやりたいことがよくわかんないから、別に転職したい会社もないし、うん、一旦フリーランスになってみようみたいな、なんかそういうノリで、あ、本当ですか、うん、そういうノリでフリーランスになったんですけど、まあ、なんかそんな感じだったから結構、なんかもう流れに身を任せて働いてるみたいな感覚がすごい強くて、
うん、
なんかこうデザイナーとしてこういう風になりたいとかもやっぱ描けないし、けどまあなんか、こう、依頼されると、なんだろうな、こう、一応スキルセットとしてデザイナーでなんて言うんですかね、うん、こう、バリュー発揮出せる部分はあるから、まあなんかこう、任されるままに仕事してたみたいな感覚で、けどやっぱなんかそういうのずっと続けてるとなんかだんだん辛くなってきて、
うんうん、
で、なんか、まあ、そのデザイナーとしてなりたい姿とかも特に描けないし、なんかずっとこのまま働いてるとなんかその状態から抜け出せないなと思って、
うん、
なんか、まあ他にもいろいろあるんですけど、一旦なんかちょっと仕事の量ガッと減らしてみようって思って、うん、減らしてっていう感じだったんで、なんかこう、プログラミング勉強するためにやめようとかっていう感じは全くなかったんですけど、で、なんかその後に、なんか時間がめっちゃできたんで、
うん、
ヨガに通い始めたんですよ。
うんうん、
ホットヨガ。で、
めっちゃわかるわ。
うん、ホットヨガってなんかこう、ちょっと瞑想チックじゃないですか。
わかるわかる。
から、結構なんかこう、なんていうんですかね、こう、ヨガしながら、今後どうしよっかなとかって考える機会がめっちゃ増えて、なんかその中で、なんかそういえばずっとなんか、プログラミングとかやりたいって思ってたけどできてなかったなーってこう思い出して、でしかもリホさんメンターやってるって言ってたし、なんかリホさんのところで勉強してみようかなみたいな感じで思ってっていう感じですね、きっかけとしては。
なるほどね。てかめっちゃわかる。めっちゃわかるっていうのは、そのなんていうの、キャリア迷子とかになった時に、うちも2回ぐらいの時、うん、仕事めっちゃガッと減らして、とりあえず時間作るって、なぜかうちもヨガに行ったで、やっぱなんか瞑想して、まあ、一緒だ。そう、考えたかったんだよね、うちは。なんかね、うんうんうん、考えるためにヨガ行ったみたいな感じだったけど、なんかやっぱりちゃんと余白 だけど、その今回美大のもそうだけど、もう仕事全部一回減らして、
うん、
で、
うん
うん、ね、あれってやっぱすごいね、余白作って何しようって全然思いついてないんだけど、なんかヨガとか、うんうん、なんかちゃんと余白の時間に考えると、割となんか、あ、そういえばこんなのしたいと思ってたなみたいなの出てくる、
うんうんうん、いや、めっちゃそんな感じでした。なんか私ヨガ全然したことなかったんで、なんかそういう瞑想的な要素があるって全然知らなかったんですけど、なんか誘われて体験行ったら、床があったかくて気持ちよすぎて、あ、なんかこれいいなと思って、なんか最初はそういう感じで始めたんですけど、なんかだんだんコースいろいろ受けてると、なんかこれ心がめっちゃ整うな、
わかるわかる
ふうに思って、そうですね、本当にやっぱなんて言うんだろう、余白ができると本当にこうやりたいことがすって思いつくというか、
ね、なんかそういえば思ってたなみたいなじゃないけど、
本当にそんな感じでした
いやー、うちも最初ヨガはストレッチ目的で行ったんだけど、まあ、肩こりもするし、
うんうん、
でやっぱなんか最後のシャバーサナとか含めもう、
あ
やっぱいいよね、
わかる、やめちゃったんですけど
うちも家でやってる。
あ、そうなんですか。
ね、あ、そうそう、今マリコ、B ライフマリコのマリコ先生の、おすすめの動画がいっぱいあるんで、ぜひ見てください。
あ、
見て
ください。
ね、わかるわ。
似てますね。じゃあ、
いや、余白大事だよね。
うん、
な
んかなんだろう、そのやりたいことがなんかこうあって、そこにぐわーって突き進んでて余白がないとかだったら、まあ別にいいのかなとか思うんですけど、うん、なんか私の場合は本当に なんか行き先をめっちゃ見失ってるのに余白もなくって、ただただなんか
わかる。
こう、本当に沼にずっと体が渦待ってるみたいな、
わ か
動け
る。
ないみたいな感じで、ただただ辛いみたいな感じだったんで、だから私は本当になんか一旦仕事バーってやめて、もう当時なんか本当に仕事は週2日とかしかしてなくって、残りの5日ずっともうなんか暇みたいな感じでヨガに行きまくるみたいな生活を多分2週間ぐらいやったような気がするんですけど、なんかそれがすごい良かったですね、やっぱり。
うちもそうだね。うちもっと減らしちゃったかもけど、ガッとやめてね、適当にフラフラして漫画読んだりとかしてたけど、やっぱね、なんか普段やっぱ何て言うんだろう、別に目標なくてもある程度頼まれたらやっちゃうし、なんかね、別にそれでスキルじゃないけど、誰かの役に立つならと思ってやるけど、やっぱ
いや、めっ
大事
ちゃ
だよ
そうなんです
ね。
よね。りょうさんの場合は、なんか、その美大生になりたいみたいなのは、なんか、きっかけはあったんですか？
けどまあ、なんかやっぱり不完全燃焼みたいなのをずっと感じてて、自分で。なんかうちの中でやっぱりやりたいことを決めて、なんかそこに燃えていくみたいな人生は割と好きなんだけど、やっぱそんでうちはなんかやれることをやってるし、まあできることまあにで人の役に立つし、なんかすごいもう業者みたいな感じだったんだよね、なんか 失礼、自分の失礼な言い方するけど、まあフリーランスとしてね。で、なんかけど不完全燃焼でずっと思ってて、何か熱中できるものとか、なんかこれからどうしていきたいのかって考えて、で、アメリカに来て、で、なんかさらになんか、なんて言うんだろうね、もうなんか常識みたいなものがなくない、ないから、なんて言うんだろう、正解とかないから、なんか正解な、な、な、ない、みたいな人生に、みたいな。なんかで、いろいろパニックになっちゃって、全部一旦仕事も辞めて、で、そこら辺をほっつき歩いてたりとかしてたら、なんかやっぱりアートとか学んでみたいなって思ったりとか、で、ずっとなんかその時最初にコーチングのスクール入り始めたのかな。なん
そ
か
うです
時
よね。
間もあったから、で、そこで考えた時に、なんか自分に呪いはありませんかみたいな感じで、なんかそんな考えてたら、ずっとなんか絵とかも好きだったりしてたんだけど、なんか下手だし、なんかやってないなと思ったんだけど、なんかそれは呪いだなみたいな、なんか自分で勝
なる
手
ほど。
にできないって思ってるなーって、なんかふと。あれは何なんだろ
なる
うね。
ほど。
降りてきたのかもしれない。その何もないヨガ中に。
いや、めっちゃわかります。降りてくる 感じ。
そう。なんか急に心の中のどっかのやつが降りてきた。あ、で、あ、そういえば、あとやってみたいんだった、みたいに思って、探し始めたって感じかな。
一緒だ。私もだからなんかこう、やりたいけど、一回挫折もしてるし、なんかこう、自分には無理かもって、やっぱ、微妙に思っちゃってた領域ではあるから、でもなんかこう、ふと思い出して、やっぱやりたいみたいな。
ね、
似てますね、流れが。
流れが似てる。けど、や
で
っぱり、
も、
やめないと出てこないね、あれ、思ったら。
い
や
やー、
めてな
本当
く
に、
て、
思います。なんでなんだろ
なんだろうね、あれ。
う。もうなんか、日々の生活こなすのでいっぱいいっぱいになっちゃって、なんかそんななんかこう、新しいことやろうって思うエネルギーがまずないですよね、忙
ああ、
しいと。
ないないない。あっても休日ぐらいだけど、まあ、休日は休日で2日とかしかなかったりとか、まあ、それはそれで自分の趣味こなすので精一杯だから。
いや、そうなんだよな。なんか、だから私、そのスクールに通ったのとかも、ちょっとそのフルで仕事とかしながらだったらちょっとしんどかったかもな、みたいな。
確かに
まあ全然やっ
ね。
てる方いらっしゃいますけど、
いやー、あらー、
すごいですよね。
ね、もうなんか、ヒロトとかは、なんて言うんだろう、そのスクールの、なんて言うんだろうね、難易度が結構高めというか、がっつりしてるよね、カリキュラムが。だから、
してますね。
ね、まずフルタイムで働くかどうか関係なく、あれを卒業できる人は本当にすごいなって思うわ。ね。え、最初はじゃあお試しぐらいで入ったの？それとももうこれ卒業するぞみたいな、半年でやるぞみたいなとこ決めてやってたのか？
あ、
ないです
い
か？
や、全然なんか、その、まあ、ヨガしてる時に、そういえばやりたいんだったって思って、でもなんかその時に、そのプログラミング勉強するか、なんかちょっとイラストとかで、イラストの仕事するとかにも若干興味がその時あったので、なんかどっちやろうかなみたいなので迷ってたんですよ。けど、めっちゃ迷ってて、で、なんかその時、フリーランスで仕事してた、デザイナーとして仕事してた案件が、結構その、なんだろうな、実装がしっかり必要になってくるフェーズに入ってきた、その、なんていうの、LP をただ作るだけじゃなくて、なんかワードプレスとかでしっかり組み込んだりとか、なんか、実装が結構必要になってくるフェーズに入ってきたので、あ、なんか、プログラミング勉強した方がその直近の仕事にも役立つから、一旦なんかそっち勉強してみて、なんかやっぱ違うって思ったらまた考えようぐらいな、なんかそういうノリで最初は始めましたね。私なんか、お試し期間みたいなやつも
あっ
あ
た
り
ね。
ましたよね、確か。うん、だから、なんか一旦それでやってみて、どう感じるか、観察してから決めようみたいな、決めようというか、なんか、違うって思ったらやめようっていう感じで
え、
始
どう
め
感
ま
じ
した。
た？
もう楽しすぎて
楽しそうだったよね。
なんかやっぱ、すごいなんかこう、やっぱずっと抑圧されてた気持ちが爆発したみたいな感覚がめっちゃあって、もうなんかね、起きてる時間はずっと勉強してるみたいな、
う
特に最初の
わ
方は。なんかコロナのワクチンとか打って、こう熱出て、しんどいのに勉強したいから机に向かうみたいな、なんか めっちゃパートナーに心配されるみたいな。でもなんかそのぐらい楽しくって、もうなんかそっからはもう本当にあっという間の9ヶ月、10ヶ月みたいな、なんかそんな感じでしたね。
何が楽しかった？
なんかその、自分にはわからないって思ってたことが、なんかちゃんとやればわかるっていう、そこの楽しさと、なんかやっぱ単純にこう、ものを作れる楽しさみたいな感じですかね。
じゃあ何のプラクティスが一番楽しかった？
あー、でもなんかやっぱ、スクラム開発の、
フィールドブート
そ
キ
れを
ャン
ちょっ
プを
と、
みんなで作るみたいな。
そう。それはやっぱすごい楽しかったのと、まあ、自作サービスもやっぱ楽しかったですね。だからやっぱなんか作ってるっていうのがちゃんと体感として得られるやつ。
やー、ワンちゃんの作ったサービスは本当に完成度高くてもう素晴らしい。てか、あれでマネタイズ できそうだよね。
いや。で
折半
も
だ。
毎日自分が使ってます。
いや、それが一番いいね。自分が使えるサービスをっていうの。で、それをやっぱり一から考えて、しかも、ワンちゃんのすごいところは、このフィールドの、てかそのスプラグラミングスクールで学ぶのは Vue.js なんだけど、リアクトで作ったよね。
ああ、そうですね。リアクトで作りましたね。その、なんか、自作サービスを始める前に、就職先をもう決めてたんですよ。で、その、就職先、で、使ってる技術スタック聞いたときに、リアクトって言ってたんで、あ、じゃあリアクトでやろう、みたいな感じで。だからテストとかも、R スペックも、あれ、カ
確か
リ
に。
キュラムの中に
ミニテストだ
なか
ね。
ったですよね。
な
そう
い。
ですよね。とか、もうなんかそれは本当にやっててよかったなって、今、仕
思
事してて
う？
めっちゃ、もう毎日思いますね。
どう？
今日も R スペック書きながら、あ、なんかこれやったな、みたいな。
そっか。やっぱじゃあ、なんていうんだ、仕事の前に、その、どっちも触れといてよかったね。
いや、めっちゃ思いますね。多分ですけど、その未経験から、入ると、なんかただでさえこう、なんていうんですか、お荷物にならないか心配みたいな気持ちに、まあ私の場合はなっちゃうタイプなので、なんかこう、その中で、こう、さらに完全に未知の言語とか触ると、多分そこのキャッチアップにめっちゃ焦っちゃうし、なんかわからないことだらけで多分、辛くなるだろうなと思って。なんか今はなんかこうベース分かってて、なんか細々としたところが分からないとか、単純にそのなんか ベースは分かってるけど、その処理の流れがよく読めないとか、なんかそういう感じだから頑張ってググればなんとかなるみたいなことが多いので、
まあ、
こ
最初
れ
はね。
一から勉強してたらしんどかった、入社してから勉強してたら絶対しんどかったなって思いますね。
やっぱね、ググり方もわかんないぐらいのわからなさそうだと、もうちょっと難しいよね。ググれないみたいになっちゃうよね。もう何が何だか読めもしないみたいな時は、確かにあるある。
しかもなんかやっぱ人数が少ないというか、そのスタートアップとかだと、なんかこう、あんまりこう、みんなすごい忙しそうだから、あんまり声かけるのも申し訳ないなとか、やっぱ思っちゃうので、やっといてよかったなって毎日感じながら仕事してます。
どう、なんて言うんだろう、もう全部キャリアをチェンジして、エンジニアとして働き直すのって、なんかどういう心境だった？なんかドキドキしたとか、なんか。
ああ、そうですね。ドキドキ、ワクワクって感じですかね。まあ、でもなんかちゃんとやっていけるかなっていう不安もあったんですけど。
やったけです。
なんとか。
じゃあ勉強してる期間って楽しかった？じゃあ。
勉強してる時からですか？
してるとき楽しかった？
ああ、もうずっと楽しかったですね。なんかオブジェクト思考のカリキュラムに入った時に、まあ、ちょっと唯一心折れかけたかなぐらい。
みんな折れる。みんな一回折れる、あそこで。
けどなんかでもそれも、なんだろうな。なんか、だからといっても、やらないみたいな感じではなくって、結構なんかいろいろ本買って、わかりたいみたいな、なんかそういう感じでしたね。
確かに、なんかオブジェクト思考って、なんか、なんて言うんだろう、脳みそ切り替えないとちょっと違うよね。今まで学んできた、どんどん一個一個の、なんかメソッドを学ぶとかじゃなくて、急になんかパターンじゃないけど、なんて言うんだろうね。考え方と。
いやー、本当になんかつかみどころがなくって、なんか何が分かってないのかもわからないし、なんかまあ今思えばあれはなんかこう、もっと実際の行動いろいろこう触れると、なんかだんだん分かってくるなって今思ってるんですけど、結構なんか抽象的な説明だけされ続けてもなんか全然わからないから。
本当それ、オブジェクト思考、本当それ。全然なんか抽象的な思考、この説明されても全然腑に落ちないよね。いやー、それがカリキュラム入ってるのマジちょっと、なんかこれ、オブジェクト思考わからないまま働いてるエンジニアもいると思うんだけどね。まあ、けど絶対学んどいた方がいいと思うから。
いや、本当になんか学んだこと全然生きてるなって思います、仕事しながら。
確かに。それ
い
は
や、
素晴
す
らし
ご
いです
い。
ね、引き出し。で、まあ、さらにいっぱいあるよね。やっぱ仕事の行動は何倍も何て言うんだろう。また、なんか現場の つらみとか、何て言うんだろう。その現実世界のビジネスものをなんか行動の世界に持ち込む上で、いろんななんかパターンとか、なんか手法とか取り入れられてて、面白いなと。
リホさんはもうエンジニアとしては今働いてないんですか？
いや、今はね、私はちょっと美大に行くんですけど、で、まあ、9月からなんですけど、で、考えて
あ、
みた
そっ
ら、
か、3ヶ月後。
学費が全然、うちこういうのすごい楽観的に何も考えてなくて、いや、って思ってたんだけど、パートナーに、もう本当にやばいから、一回紙に書き出してみなよみたいに言ったら全然足りなくて、いや、
そうなんだ。
今はだから大絶賛、学費稼ぎ中ですね。
あと3ヶ月
やばい
で。
よね、今3ヶ月で気づくのもう末期だよね。
すごい、楽観的。
ね、もうしかもね、やっぱ、美大系の学費ってめちゃめちゃ高いね。高いん
なん
だ。
かそんなイメージあるし、アメリカとかの方がなんか勝手なイメージなんですけど、高そう。
あるよ、
そう
もう、
でもないんですか？
いや、2年、あの MF、あの大学院だけど、2年で1300万ぐらい必要だね。やばくない？
やばい。
誰の給料の話してるみたいな。誰かの給料の話してるみたいな。あそこになんか奨学金とか結構あったりとか、なんかその学校から出てる奨学金、授業代の奨学金とか、 で、あとなんだっけ、いろいろあるんだけど、補助とか、あと借りれる奨学金とかもあるんだけど、あ、びっ
確か
くりしちゃっ
に、
た。
やばい、これは。
ね、なんかうち、大学の生の時に、四半期ずつに学費振り込んでたけど、25万とかだった気がしたんだけど、
い
なん
や、
か。
なんか、公立とかだったらそんな感じですよね。
ね、で、もう
やば。
びっくりして。
今じゃあ働いてる感じです
あ、
か？
もう今だからね、働いてる、頑張って。
でもなんか、大学、始まってからもそんな なんか、ずっ
ああ、
と一日中大学って感じじゃない
そうだ
で
ね、
すよね、きっと。
大学院だから、そうだから、並行して働こうと思ってるけど、自分がもともと大学院の時にバイトしてて辞めちゃったんだよね。なんでかっていうと、なんか、頭の脳みそうまく切り替えれなくて、なんて言うんだ
ああ、
ろ
いや、でも分かります、それ。
う。切り替えれないよね、ああいうの、なんか。それが難
だ
し
し、
くて。
なんか単純にキャパがもう足りないと
あ、
いう
そうそう
か
そうそうそう。なんか大学の研究も結構終わりないタイプのものだったりと か、制作と
ああ、
かも、なんかそういう制作する
そ
と
っ
かも、
か。
なんか終わりないというか、なんか自分で終わらせたところが終わりだみたいな感じじゃん、完成だみたいな感じだから。
確かに。
だから、そういうのとうまくそのお仕事とかを両立する
そっか。
頭を身につけないとなと思ってる。
確かに。なんか、美大生だと、それこそなんか、制作、時間にゆとりがないとなんか、あんま集中もできなそうだし。
そうだ
なん
よ
か、結
ね。
構、課題とかも多いんですか？その作る課題？
そうだね。なんかまあ授業によるけど、まあ、なんかうちのところ、なんか結構そうやっぱ美大系の、学部によってそういろいろ分かれてて、ファインアート系、なんか彫刻とか、なんかザ・ファインアート、なんか油絵とかだと結構単位数も少ないし、まあ、その代わり作成を作る期間が長いみたいな感じなんだけど、うちのとこはなんかインタラクティブアートみたいな、プログラミングとか、なんかそういうデジタルなものと、なんか自分の動きとか合わせたアートを学ぶところだから、なんかすごい細々した授業、なんかスキルとかの細々した授業が多くて、そういうのはなんか最後に論文書いたり、レポートして書いたりとか、作品作ったりとか様々なんだけど、結構多そうな感じはあったね、課題が。
なるほど。あ、じゃあ結構、なんだ、デジタルアートみたいな感じ
そうそうそう
の
そうそう。
分野。
そうそうそう、なんか VR、AR とか、なんか、あとなんだっけ、授業、最近卒業展みたいなやつ行ったんだけど、アーケードゲーム作る授業とかあって、
楽し
パック
そう。
マンみたいな、なんかでっかい筐体、木みんなで買ってきて、木切って、なんかアーケードゲームを作る授業とか、まあなんかパフォーマンスとか、なんか何でもあるって感じだった
楽しそ
ね。ね、なんか、一回大学院行ったんだけど、なん
う。
かやっぱ改めてね、しばらく働くと学びたい欲出てくる、今の方が絶対楽しめる自信ある。
いや、それめっちゃそう思います。なんか、今大学通ったらなんかもっと有意義に過ごせるんだろうな、みたいな。
それ、もう、何なんだろうね、これ。周りにやっぱりなんかね、大学院行く人増えてて、なんかまあ知ってるからそうなのかもけど、やっぱなんか数年働くと、やっぱ学びたい、違う分野から含めて学びたい欲が出てくるんだな、みんなって思って。
なんか、それこそ日本だとなんかまだまだそういう社会人になってから大学もう一回行くみたいなパターンってまだ少ない感じしますけど、なんかアメリカだと結構盛んなイメージが、なんか私も大学の時1年間だけ留学行ってたんですけど、すごいいろんな年代の方通ってたなと思って。
そうだね。なんか結構、もうなんか、自分より全然上の、その4、50代の人もいたりとか、けど年代によるけど、そのコロナ前とかは本当、やっぱ30代のとかでも全然いっぱいいたりとかしてたって言ってたけど、去年だけは異様にやっぱコロナでみんな外出れなくて、学部から上がってる人が多いって言ってたけど、今戻ってきてて、いやー、その文化めっちゃあるね。なんか確かに日本はね、学部上がりの人が多いよね。社会人ドクターはいても、なかなか大学院はいない。けど、
いや、めっちゃ楽しみですね。
ね、楽しみ。いやー、だから今話聞いてて、 先輩じゃん、その学び、違う分野を学びに行った先輩
の話聞いて。
あ、楽しいんだろうなと思って、
楽
しみに。
なんか作った作品とか見たいです。
ね。ね、なんか最後にやっぱ展示とか、なんかそういう紹介とかやっぱやるみたいだから、頑張ってあげていきたいな。
なんかそういうデジタル系の、なんていうんですか、その分野とかだと、展示とかもデジタルで、なんかこう、VR とかで見れるとかないんですかね。
あるある、やってる人もいる。やっぱ VR 系の展示やってる人は、そういうのやってる、なんていうんだろうね、VR 展示場みたいなところでやったりとかしてる。なんかね、いろんな人いるね。いや、もう、楽しみです。まあ、けど英語も勉強しないといけないから。
いや、そうですよね。
ね。え、ワンちゃんの1年留学したやつは語学留学、それともなんか交換留学的な、うん、
ああ、なんか大学のやつではないんですけど、なんかあの、ビジネスインターンシップのプログラムみたいな感じのやつで、
うんうん、
なんて言うんだろうな、なんか、あの普通の大学に通って好きな授業を取るし、まあ、プラスでインターンをするみたいなプログラム、インターンして卒業みたいなプログラムで、なんかそこで、ウェブデザイン系のインターンとかちょっとしてました。3ヶ月とかかな。
すげえ。
あれ？そんなに長くなかったかも。
すげえ。
なんかちゃんとあの、レジュメ書いて、めっちゃ電話かけてアポ取って、メール送って、面接受けてみたいな。なんか、よくやったなって今振り返ると思うんですけど。
めっちゃガッツ必要じゃん。全部英語でしょ？
いやめっちゃガッツ必要ですね。
すごいな。いやなんかその全部英語っていうのもね、なかなかストレスたまるから。
やっていかないと。いやそうですよね。
たまんなかった？どうだった？いけた？全部英語。
あ、仕事ですか？授業？
あの、その時、授業も仕事も？
まあ、なんかでも、意外といけた感じはありますね。なんかめっちゃペラペラになったわけではないですけど、まあ、授業とかもなんか、でも聞くのとかは全然わかる。なんかついていけるかなって感じ。
あ、すごい。いや、1年こっちに
でも、あれですね、なんかあの、ディスカッションがやっぱなんか、海外の大学って多い。
多いね、多い
じゃないですか。結構やっぱそういうのはしんどかった記憶はありますね。
いやー、そもそもなんか文化としてそんなディスカッションない上に英語だからね。
うんうん。いや、そうなんですよね。なんか、英語話せるとかの以前に、ちゃんと自分の意見を持つっていう、トピックに対して。
ね。なんか分かるとか思うけど、そこに対してちゃんと意見を持つってのはまたなんかスキルだよね。
うん。
はい。あ、すごい。めっちゃ時間経ってた。よし。
これはどうやって終わる感じ？
こんな感じで終わろうかなと思います。
すごい。
なんだろう。なんかじゃあ最後に、じゃあプログラミング、なんかなんだろうね。別の分野に学びたいと思ってるけど、なんか足踏み出ない人へ一言。
そうだな、一言。
あ、それか、キャリア個室、うん、迷える子羊に一言でもいいや。
やばい、難しいぞ。そうだな。
まあ、じゃあ、その時の自分にアドバイスするとしたら、なんて言うんだろうかな、みたいな感じ。
まあ、でも、なんか、キャリア迷子の人に対してのメッセージとしては、やっぱ余白を作るのがおすすめ。まあ、なんか、なかなか、あの、多分私もリホさんもフリーランスとかだったから、しやすかったっていうのもあるから、なんか正社員とかで働いてると、あんまり、パッとできるようなことじゃないかもしれないですけど、でも余白がすごく大事っていうメッセージを残しておきます。
うんうん、 うちも余白と、うちはプライスにして、ホットヨガかなんか、なんだろう、心に効く、なんか、
そうですね、ヨガおすすめ。
ね、瞑想的な、サムシングがあると急に降りてくるからね。やりたいことが。
余白プラスヨガ的な何か。
ね。じゃあ、今日はそんな感じで終わろうと思います。
はい。
じゃあ、ワンちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。